発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。さあ、師走の発電マンにお越しいただきました。今年は随分忙しかったんじゃないかと思いますが、発電マン社長岩堀義弘さんです。
はい、こんにちは。
こんにちは。なんか太陽光発電も新たな兆しが見えてきたっていう年でしたよね。
そうですね、いろんな変化もありましたし、全量買取が2年目ということで、去年はかなり皆さんこう戸惑いながらこう手探り状態で始めた感じがあったんですけど、今年になってようやくなんとなく制度が理解されてきて、今がチャンスだみたいに思ってこう参入される方も非常に多かったし、あと新しい流れでは農地の方にこうつける、農水省の方からもね、新しい指針が出たりして、そういった可能性をスタートしたりとか、いろんな新しい展開も出てきて面白い年でしたね、本当に。
そして、世界的に羽ばたく発電マンという話もいくつかね、海外へ行ってきたお話も聞いたんですが、実は師走も発電マン、海外に行くというね、会議でお願いしていきたいと思うんですけども、
なんでしょうか、たまたまですけど、静岡県のね、の視察で中国の方に行くちょっと機会がありまして、
どういう内容ですか、それは。
静岡県と、浙江省とは、姉妹関係を、姉妹提携を
提携してますね、
してますよね、でその関係と、あと今静岡空港からですね、上海経由で武漢まで今中国東方空港っていう、飛行機が飛んでまして、週に2回2便飛んでるんですよ、月曜と金曜で、そういった静岡空港を活性化しようということもありましてですね、環境関係の視察団を組みまして、浙江省と湖北省と回ってきてですね、でなぜまたそんなことになったのかといいますと、背景としては実は中国今それこそ産業ものすごい勢いで発展はしてるんですけれど、同時にですね、やはりいろんな大気汚染ですとか、皆さんご存知のように PM2.5 とか、そういった環境汚染、あるいは工場排出の問題ですとか、そういった問題がものすごい起こってきてるんですね。で中国政府としては基本的には産業の方を優先して発展させていこうというスタンスなんですけれど、いよいよですね、やはり環境問題をなおざるにはできないということで、なんとかしなければいけないということをものすごい強く思ってまして、ところがですね、今まで中国にはそういう経験がないもんですから、その環境技術っていうものは非常に遅れてるんですね。なので海外からいろんなそういった環境技術、特に日本って一番それ環境に関しては非常に先進国ですので、そういう技術が欲しいということなんですが、ただご存知のように今中国というのは随分発展をしてきて、でただ人件費がもう上がったりとかいろんな問題があったりしてです、日中の関係の問題ですとかいろいろあってですね、民間企業がもう中国から実は離れようとしてますよね。
みたいですね、動きがね。
動きとしてはもうそれこそもう中国を引き上げて、他のもっと人件費の安い国とか、
ベトナムとかシンガポールとか今いろいろ出てきてますよね。
いろんなそういった
ミャンマーとか
ところにこうだんだん逃げ腰になってきていてですね、なかなかですね、中国に本格的にこう入ってこようという企業が少なくなってきていると。
先日もCOP19 というね、気候変動に関する政府間パネル、これ開かれましたけれども、この時にはぜひね、中国これからますます温暖化効果ガス増えてきているので減らしてほしいという話をしたところ、いやうちはこれからまだまだ伸びていくという国なので、先進諸国の皆さんこそ減らしてほしいと、うちは減らすわけにいかないというような発表発言もありましたよね。
そうですね、表向きそういうふうに言わざるを得ないんでしょうけれど、ただやはりあまりにもやはり限度もあるとそれで、どうしてもですね、環境技術やっぱ今からもう導入せざるを得ない。で環境技術っていうのは正直じゃあ今日やったから明日結果が出るわけじゃないんですよねもうこれ今からスタートしても5年先10年先というようなものじゃないですか。となるとすぐにでもスタートしたいということで、実は中国ではものすごい予算を組んでですね、それを導入しようとしてるんです。
そうなんだ、 ところ正直に言ってくれればいいのに
ところが、はい、国内にそういう技術がない、だから海外からところが民間はなかなか今逃げ腰、うん、それでですね、そういった政府を通じてですね、まあ、静岡県もそういう友好関係もあるもんですから、そういった技術を持った企業さんを、うん、紹介してほしいというような要請はいっぱい来てるんですね。で、まあまあ、こちらとしても一応視察をしながら一応中国の現状を知った上で、まあ、もちろんその協力できるところは協力していきましょうということで今回の視察になったということなんですね。
そうですよね。タイトルが中国河北省浙江省環境経済調査視察団というので、なんか向こうの環境のいいところをこっちが学ぶような感じの視察団という名前になってるんですけどはい、はい、そういうことではないということですね。
そういうことではなくて、もう全くね、そういった環境に関しての技術は、うん、まあ、ないと言って等しいですね。
はい、じゃあ向こうとしては、まあ、本当に期待して待っていてくれた。
そうですね。はい、で特にですね、まあ、もちろん日本の大企業でもいろんな環境技術を持ったところってあるんですけれど、そういった大企業の場合ですね、非常に逆にこうある意味いろいろなしがらみでこう導入しにくい部分があるんですけれど、まあ、静岡県のような、まあ、行政が旗振り役になって、中小企業であれば比較的こうまあ、フットワーク軽く導入ができるということもあってですね、小さなところからスタートしていこうということで今回の視察にはなったんですよね。
はい、じゃあ向こうでのスケジュールっていうとどんなことをしてきたんですか。
いや、これがまた非常にタイトでですね、はい、まあ、上海にまず1日目月曜日行きまして、うん、で着いたのは夜なんですけど、うん、食事をしてその後バスで3時間で広州まで移動したんですね。
はい、
ですからもう広州に着いたのは夜中というか夜11時かなんかそのぐらいだったんじゃなかったかな。でホテルに入って翌朝6時ぐらいにモーニングコールが鳴りましてですねで翌日は広州で
杭州の方の広州ですね。
はい、そうですそうです、うん、でまあ、太陽光の会社の工場見学。
あ、中国太陽光パネルたくさん作ってますよね。
作ってますね、うん、はい、まあ、ちょっと僕もあんまりよく知らない工場だったんですけど、まあ、無数にあると言っていいぐらいですから中国の場合は、うん、で広州の、まあ、そういった工場をちょっと拝見して、うん、でその後広州のビジネスマッチングって言いましてですね、うん、まあ、こちらからある程度静岡県のこの環境関連企業が、まあ、何人か行ってますので 10人ぐらいかな、十数人行ってます。で先方さんも結構来てましたね。やっぱ20社ぐらいあったのかな。そういった環境技術を導入したい企業さんがいっぱい来てまして、でこちらからプレゼンをして。
あ、じゃあやっぱりいるんですね、欲している人たちがね。
そうですね、うん、まあ、日中関係の問題とかですね、いろいろ言われてもう日本人に行くとちょっと危ないんじゃないかと正直僕も最初の頃ちょっとビクビクしながら行ったんですけれど、全くそんなことはなくてですね、もうウェルカムで本当に親しみやすくてですね、皆さん、もうひしひしとこう日本の技術が欲しいんだと、教えて欲しいんだと、非常にそういった謙虚な姿勢が見えてですね、うんうん、あ、やっぱ外から見てるのと随分違うんだなということは分かりましたね。いろいろ質問もありました。まあ、中国語なんで僕も通訳を通じてなんです、うん、非常にまどろこしかったですけど、まあ、そういった形でプレゼンをして。
どんな質問来ました。
まあ、といってもプレゼンもね、1人ね、5、6分なんですよ。
通訳入りますから、
はいはい、であまり深い内容はできなかったんですけれど、私の場合は、まあ、太陽光の話と、それから日本では農業をやりながら今太陽光をやろうとしていると、
農地につけるはい、はい、ということですね、は
い
は
い、というような話をちょっとしたんですね。そうしましたらやはりそれに対しては非常に反応がありましたね。はい、まあ、どういうふうにやっているかっていうようなことを具体的な話はちょっとあまりなかったんですけれど、ぜひ詳しい話を聞きたいということで、後からも資料請求なんかもありましたから、
はい、本気ですよね、それね。
そうですね、うん、はい、まあ、他にもオゾンの関係の機械を作ってらっしゃるメーカーさんですとか、うん、あと発泡スチロールを、リサイクルするような会社さんですとか、はいはいはい、まあ、いろんな会社さんがあってですね、うん、それぞれやはり個性的な方が多かったので、うん、非常に中国の企業さんからは関心も多かったですね。
はい、 まあ、深い話になってきましたが、それでは、はい、その辺のお話は、はい、次回もう今月末になりますが27日金曜日のこの時間にまた伺いたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。